皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、サステナビリティにまつわるトピックスをザップからバランにお話しする番組です。お届けしますのは記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、ちょっと噛みました。
ザック、何て言いました？
すいません、ちょっと
ザックバララン今日はザックバララン と言ってまし
ょう。すいません、向こうさん、はい、最近いかがお過ごしでしょうか？
はい、梅雨の中、最近なんかの、はい、すごいおつなぎ案件がすごい増えてて、うんうんうん、まあ、仕事っていう、まあ、仕事なのかな、わかんないんだけど、紹介してみたいな、うんうんうん、多いんですけど、サステナビリティわかる人みたいな、はい、その中でもすごい、あの広報 PR、 うん、パブリックリエーション、広報、サステナビリティで広報をできる、やりたい人いないかな、うん、みたいな。
サステナビリティを発信できる広報担当者、
はい、サステナビリティも扱っているブランドが、はいはい、扱っているとかに関心があるブランドが、まあ、メディアとかとリレーションする、はい、まあ、リリース書いたりとか、もしくはコミュニケーションしたりっていうことなんだけど、これからこの人材はですね、引く手あまてですよ。
やっぱ求められてる声が最近、
そうなんです。でなんか難しいじゃないですか、特にリリース書くってなると、その企業のことを、まあ、表現して伝えるのがリリースだけど、サステナビリティになると、いろいろ言葉、
今そうですよね、今この前もありましたもんね。
ありましたよね、
アディダスとかカルバンクライン、ユニクロの
リサイクルっていう表現、まあ、あれは店頭じゃない、あれは広告の話か、グーグル広告の話か、
禁止され、経済禁止されたっていう話。そうそうそう、
少し前はサステナブルっていう言葉は NG だったのが、最近一歩進んでリサイクル、うんうん、もうそれが 100% そうなのかを証明できないのであればダメっていうような、うんうん、まあ、となると、それをどう広報するのかってなると、全部書く、どこどこ由来のなんとかかんとかのなんとかセントでなんとかなんとかなんとかなんとかなんとか5行以上みたいなぐらい書かないと、多分事実は説明できないじゃないですか、うんうん、でもそれ人聞くの大変じゃないですか、全部受け止めるの、うん、魅力にもならない、うん、だからね、本当広報って難しくなってきてるんですよ、う
ん、なるほど。
のでもし我こそはという方がいらっしゃったら、ぜひメールください、はい、あの本当に探してる方が多いので、おつなぎしたいので、
分かりました、
はい、っていうこと最近やってます。
聞いてみます。
木村さんはなんか最近全国行脚してません？全国行脚なんかしょっちゅうなんか大阪
な、はい、なんかそう、最近あの専門学校でトレンド講義とか、向こうさんも過去にずっとやられてたと思うんですけど、とか審査、学生の作品のコンテストの審査会とかお招きいただくことが多くて、今日向こうさんにご相談したいことがあって。
何でしょう？何でしょう？
なんかそのやっぱり、まあその講義の時にトレンド、今のトレンドとは何かとか、そのファッションジャーナリストの仕事が何をしているのかみたいなことをお伝え、うん、頑張ってお伝えしようとしてるんですけど、向こうさんの時ってで何を話されたのかなっていうのが気になるのと、やっぱこう自分が一人でそういうところで講義をして、もちろん自分が経験してきたこととか、こうなんだろうなって思うことは一生懸命伝えるけれども、やっぱ一人だし、う
ん、あの舞台の上はね、
舞台の上は一人だし、ちょっと向こうさんこの場を借りて、あの相談会をしようと思って、
じゃあちょっとまずどんな話しているのか、はい、あの学専門ファッションスクールが多いんですよね、はいはい、きっとね、にそのシーズンのお話、
はい、そうですね、ですか？そう、お題目としては、うん、そのシーズンのトレンドを教えてくださいっていう、
聞きたい聞きたい
ことが多いんですけど、
木村先生教えて、
はい、あの私がその学生の皆さんにお伝えしてるのは、
今シーズンだったら
なんかその赤が流行るよとか、バギーシルエットが流行るよとか、そういうことを期待されてる学生もその中にはたくさんいらっしゃるんですけど、うん、私が伝えたいトレンドって、
はい、
あの傾向、
うんうん、傾向、それ日本語にしただけじゃねっていう話がトレンド、
アイテムではなくて、はい、こう私はよく時代の空気感みたいな言葉をよく使うんですね、
はいはいはい、いいですね。
でなんかそのファッションショーを見た時に、うん、その色とか何が多いとかので
背景、
そうですね、その
広いね、でもそれはね、なぜならねっていう、
そういうことですね、うん、なんかそのワンシーズンしか使えない知識ってもったいないじゃないですか、うん、そこで学生に伝えたとしても、うんうんうん、だからなんかその私たちが何を見てるか、どうやってトレンドを分析
見方
してるのかっていうことをお伝えする方が学生の皆さんにとってもなんかのヒントになるんじゃないかなって。
いいと思う、いいんじゃないそれで
解決した終わりなんですけど、
えだってさっきちょっとさ感想入いただく、はい、嬉しいよね、感想もらうと。まず
感想は嬉しいですね。
でそれでお酒飲めるもん。
いやでも正直実際あの一人で合計180分とか話すんですよ、
うんうん、
めっちゃ疲れて正直もうその後、うん、あの原稿とか書きたくなくて、
分かる、
もうあの
しょっぱいものと飲んで
飲みながら感想見ながら次どうしようかなとか、あここはダメだったなとか、うん、あの反省会を一人で居酒屋でやるっていうのが恒例、
本格的
あの、はい、一人反省会居酒屋反省会をするんですけど、うん、まあそういうのを踏まえ、
うん、
ちょっと改めてこう向こうさんって海外コレクションの時に何を見てましたかみたいな初歩的な質問してもいいですか。
うん、何見てたんだろうけど
記憶の彼方へ。
でも一緒だと思いますけど、だからそのさっき言った黄色が、私たちが紙面とかトレンド記事作る時って、はい、まずたくさんの情報を集めてきて、はい、まずそこはまあもう無心に集めるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれを並べてみた時に、うん、並べると黄色が多いなっていったところから何かが立ち上がってくるじゃないですか、
はい、黄色という以上にってこと
ですね。黄色という以上に、
うんうん
まあ、黄色もそう、黄色単体から立ち上がることはあんまりないかもしれないけど、うん、シルエットとかが多いのかな、プロポーションバランス、特に洋服 の、 あの今だとワイドが引き続きトレンドじゃないですか、はい、多分、はいはい、まあ、そういったプロポーションバランスから立ち上がってくるものってやっぱありません？
なんかやっぱあとデザイナーの言葉を聞く機会がすごく多いから、私はそのアイテムももちろん観察するんですけど、やっぱ言葉にすごい私はヒントを求めがちでして、
うん、いいと思います。
でその講義の時にお話しするのもなんかそのやっぱ最近日常っていう言葉を使う、うんうん、とかテーマにするデザイナーさんが多いなと思うんですね、うんうん、なんかそのでいやそれって昔と違いますか、なんか、
うんうんだうん、
私のごめんなさいね、一人
とにかく居酒屋状態だ木村さんが
私の仮説として、
はいはい、
やっぱその今ってこう例えばマチュー・ブレイジーがこの前あのニューヨークの地下鉄でショーをした、うん、メティエダールコレクションを披露したっていうところもそうだと思うんですけど、うん、その非日常の世界を作ること、
うん、
演出することだけがファッションの役割じゃなくて、
うんうん
うね、もう少しこう日常に根ざした何かにファッションはなるっていうのが今のある意味トレンドなんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
以前もそうでしたが当たり前のこと言ってんなっていう感じなのか、
わかるわかる意味、だからファンタジーを作っていくのか、
はいは
い、もしくは本当にもっと本当に日常に寄り添っていくのかっていう意味では、うんうんうん、確かに以前のマックイーンとかジョン・ガリアーノの時のような歩くたんびにドレスがこぼれてって崩れていくみたいなファンタジーみたいなものよりかは、
うん
うんうん、もっと皆さんの複雑な心の内面に寄り添うとかあの生活スタイルに寄り添ったものをデザイナーが提案する方向には来ていますよね、大きくざっくり言うと。
うん、
10年前15年前そういう話じゃなくて、
あいやそういう話です。 だからそれを私はやっぱ15年前を見てないから、
うんうんうんうん、
そう日常がすごく大事になってきているってい
う
感覚はあるけど比較対象がないからちょっと、
うん、あでもそう思います。あの私がパリコレに行った一番直近最後はアンダーカバーがそれこそ日常をテーマにした2年ぐらい前かな、
はい、
に時にすごく思ったのは日常おもあちょっとこれなんかめんどくさい話になってきたけど、
いいんですよ難しいめんどくさい話でしょ、居酒屋テンションで
だからヨガマットを持って歩く、はい、スーパーマーケットの袋を持って歩く日常みたいなアンダーカバーを、
はい、
ファンタジーの中に昇華させてたんだけど、うんうん、でもその時にちょうどシャネルも、しかしその時はあの魔女じゃないけど、はい、南仏の砂浜を恋人同士で歩く日常みたいな感じだった。だから日常ってどんなにお金持ちになって、うん、どんな突飛な人にも日常はあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから日常って別にカジュアルで、
うんうん、
道を私たちみたいにトートバッグ持って歩くだけが日常じゃなくて、
はい、そうか、
そうなの。だからそのパリコレにおける日常がすごく等身大カジュアルになってるかっていうと、そうとは簡単に言えずに、
うん、そうかそうか、
でも富裕層の人にとってとか、うん、はい、ものすごくこう閉ざされたクローズした世界で生きてるある意味セレブリティの人にも日常があるわけじゃないですか、
うんうん、そっか、
でそういう人たちに向けた提案もあるけど、うん、大きくは広い意味で言うとそのいろんな意味で日常の方向にあるなと。この話大丈夫かな、聞いてる方
そういう話がすいません私がした。なんかじゃあ それって、うん、その向こうさん、私の場合はだからそういう言葉とか着眼点から、
うんうん、
ある意味トレンドみたいなものを、うん、読みがちなんですけど、うんうんうん、向こうさんの場合は
何を思って、いや一緒一緒、
うん、
木村さんと私の見方はかなり近いといつも記事とか見てても思うけど、まずとにかく拾える声は拾うじゃないですか、うんうん、惑星人になるべく行って、
はい、
でもその一言ってあんまり説明的じゃなかったりするじゃないですか、
うんうんうん、
小さな違和感とだけ言ったりとかしてデザイナーって、はい、で、はい、だ言葉はもらうけどそれだけでは完結しないから、うん、その後やっぱり洋服を見てその言葉と自分の経験とイマジネーションを膨らませて、そのなぜそういう言葉が出てきたのかっていうことを学生の皆さんには伝えようと努力をしていたかもしれない
したかもしれない、
伝わってたのか分かんないけど、
向こうさんのそういう学生のトレンド講義の時もそういう話をしましたか。
あの学生さんって大体まあ2年長くて3年、はい、4年じゃないですか、はい、で私たち講義に行く時って1年に1回多くて2回、うんうん、だから大体初めましてが2年、はい、2回に1回じゃないですか、
うん、
だから結構毎回緊張感から始まるっていうか、
うんうんうん、
この子たち絶対寝かせないと思って話し始めるんですよ私、はい、寝られるとショックじゃん、
寝られるとショックですね、
でも寝るのはつまんないからじゃん、
は
い、だから寝かさないと思うので入り口は割とパーソナルな話からしてこう距離が詰まるように、なんで私はこの仕事をしていて、でどうして今この場にいて何を伝えたいのかみたいなことを最初にライブだぜと思いながらやってました。あの会話だ、面接とかと一緒かも、コミュニケーションの最初と一緒な感じで、うんうんうん、いきなりトレンドっていう話はしなかった。
なるほど。
で手探りで、あこの言葉に目がキラッときたなっていう方向を見て、割となんか上級生が多いと、
はい、
もう簡単な話はいいですからっていう、すごいなんていうの、こっちに挑むような目線で来る上級生がいたりすると、うん、答えてやろうじゃんみたいな気持ちになってちょっと小難しい話したりするから、
はい、
一律ではないけど、
うん、
まずパーソナルから入るかも、
うん、私もやっぱ知りたいじゃないですか、どういう
学生の人たちなのかね、
方たちなのか、だからなんか結構ワークショップみたいな感じで、うん、そのやっぱ時代感を言語化するっていう作業が大事だと私は思っていて、
うん、
だからこうやって向こうさんにも聞いてるんですけど、だからそういう今ってどういう時代だと思いますかみたいな、
うん、
一言で表すとみたいなこと
を、私がいただいた感想ですごい多かったのが、はい、1枚の写真でルックで見た時はルックでしかなかったけど、向こうさんの話を聞いた後はその意味とか背景とかが、なぜ時代がこれをなってるのかが理解できましたみたいなありがたいコメントもらうこと多かったんだけど、うん、木村さんへのコメントもかなりそういうニュアンスが多かったから、多分近しい方法
論
とってんじゃないの。だから正解かどうか分かんないけど、いいんだよ、
いいのか
いいのかな分かんないけど、どうなんだろう。
なんかプラスアルファ、そういう時代の空気感、今ってでもそのトレンドが細分化していて、なんかいろんなクリエーションがあっていいじゃないですか、うんうんうん、クワイエットラグジュアリーってなったら別にクワイエットなやり方だけが正解なわけでもなくて、そういう上で時代の空気を読むって大切だと思いますか、意味のあることだと思いますか。
すごくあることだと思います。 ってすごく思いますね、うん、そしてそれはファッションからだと入りやすくて比較的、はいはい、でも本来はどんな産業にも必要な、
うん、
あのことでだ結構ファッション業界の人たちが横にこう展開していくケースが多いのはそういう時代を読む力をものすごく鍛えられることが他の産業でも生きていくと思うのでそれは必要じゃないですか。あの世の中において大切な能力だと思います。
なるほど。っていうことをちょっと答え合わせをしたかったのと、あとそのやっぱその講義の中でやっぱサステナビリティについては、
うんうん、
トレンドがやっぱ大きな割合を占めるのでちょっとしか話せないんですけど、
うん、
向こうさんもそういう講義でサステナってどう伝えてました？
分けてましたね。だコレクションの話をして、はいはい、実は私コレクションも見てるけどサステナビリティにも関心があってって循環の絵をお見せして、うん、で昔だったらこの糸とか針とかパターンとかっていうところがまあデザイナーとかパターンの領域だったけど、うん、このサーキュラーの時代においてデザインとかクリエーションはどこから始まるかわからないから皆さんの可能性は無限大って本当に思ってるので、あの発想を作るんだっていうことだけがクリエーションじゃないみたいな。
合ってた
合ってたよかったね
私も同じこと言ってやっぱ作って売って終わりじゃなくて、
うんうんうん、
その後の関係性をどう想像できるかみたいなところが、うん、デザイナーの皆さんこれからファッション業界行く方にとってはすごい非常に重要なスキルなんじゃないんですかって話をしてました。
でそこにこそ時代を見る目、
うんうんうん、
時代とかニーズとか流れとか対極をつかむ力は必要じゃないですか、
うんうん、
だからそれが繰り返し最初はルックとかデザイナーの言葉から鍛えられて、あこの白いルックにはこういうある意味すごい思い込みだったりもするんだけど、
うんうん、
思い込み2割入るにしても自分なりのそれの今の時代の捉え方って意見を持てるとそれはエンドオブライフからのクリエーションだったり、なんていうの、ゼロイチで作るじゃない作るのところにもその対極の視点っていうのは絶対活かせると思います、
うん、そうですよね。いやなんかその学生に期待することをやっぱ最後に伝えるときに、うん、なんかどうやったらそのサステナビリティの本質みたいなことが伝えられるのかなっていうのはすごい悩んだから、
うんうんうん、
リサイクル素材は使いましょう皆さんって言いたいわけじゃなくて、
うんうんうん、
やり方は本当にたくさんあるしこれから新しいやり方がいっぱい出てくるかもしれないけど、うん、そういうものにアンテナを張っていてくださいねってことが伝えたいんですけど、
うんうん、素材を置き換えていくのは大人の仕事じゃないですか、
うん、
あのみんなが選ぶ若者たちが使う生地を別にみんながキノコから生地作れるようになってっていうわけじゃないし、はい、それはもう別に彼らに求めるものではない、
うん、
ただ選択肢が広がってきているものを柔軟にその選択肢を見る力っていうか、
うん、
えこれウールじゃないんですけどとか、なんていうの、今まで持ってた知識、洋服作りの知識からはみ出るものもサステナビリティっていっぱい出てくるから、
うん、
そこを柔軟に受け取ってねっていうことが彼らのに求めることじゃないですか。
確かに。なるほど、ね、なんかそれって結局デザイナーのインタビューの時とかも同じで、
うんうん、
そのサステナビリティに関して何をしているのかっていうのは知りたいけれども、うんうんうん、でも点の話をデザイナーに聞いても仕方ないよなってすごい思うことがよくあるんですね、はいはい、なんかだからいつからか私はサステナビリティに関しての質問あんまりしなくなった
んです、うん、当たり前だから、
当たり前もそうだし、うん、なんかそのクリエイティビティの中にそのサステナビリティの答えみたいなのを求めるのは何、
うんうん、
て言ったらいいのかな、これリサイクルポリエステル何パーセントですかの答えが知りたいわけじゃないし、
うん、
はい、デザイナーに求めることってそこじゃないなって思うんです。
うん、
わ、
うんうん、かる。そう思うよ。
サステナビリティの表現は、
うん、
をデザイナーに の責任だと思いますかっていう展示
で、いや、デザイナーの責任だとは思わない、
うん、
ただそのさっき言った広い視野を持っているかどうかっていうことはやっぱりデザイナーとしては持ってた方が強いと思うし、いろんなものを生み出せるから私たちが知りもしない価値観を引っ張ってきてくれるとか、まあ、その中にサステナビリティは入ってくるよね普通に今、うんうんうん、とは思う。なんかさ、今シーズンのメンズコレクションのダブレット見ました？
はいはい、はいはい、あの食パン、
食パンが始まるやつ、はい、私もライブ配信見てたんですよ。
あ、はいはいはい、
夜中に見てたんですけど、
てんこ盛りですね。
てんこ盛りだけど、うん、一切今回てんこ盛り感なかったんですよ、うんうんうん、例えばいつもみたいに分か、まあ、食パンは分かりやすかったけど、はい、なんかあの未来の素材ではなく当たり前となった世界を表現したかったらしくて、今まではそういう新しい素材を生み出す人たちを応援みたいな姿勢が前に出てて、はい、それこそ分かりやすい柄が前面にあったりしてないですか、
うんうんうんうん、
でも今回はそれをこうかなり意識的に封印しているところがあって、だからのサーキュラーカーボンっていう、この間ちょっと木村さんが木更津の時かなお話ししたけど、
ね、はい、
の意図とかまで出てきてるんですよ今回、うんうんうんうん、でも一切分からないんですよ。携帯落ちたけど
前はあれですもんね、その二酸化炭素からできた糸を使うときはなんか工場の黙々の煙を T シャツにして、ある意味
可愛いけどね、うんうん、それ私も買っちゃったけどっていうじゃないトライを今回していて、
あ、なるほど、
だから木村さんが言うのはそういう、
うん、
もしそういうショーを何の情報もなく見てきたら多分一切わからないと思うんですよ、うん、実は漁網由来の生地使ってますとか、うん、マイクロバイオファクトリーの染色技術使ってたりするんです、うんうん、めちゃめちゃ サステナ最新いっぱい入ってるんですけど、はい、でも全然分かりづらい、でもそれでいいと思ってます、
うんうんうん、
私は。
そうですね、
うん、でも話を聞けば理解できるし、こっちが関心を持てばいっぱい掘れる、だから見る方聞く方の関心の持ち方次第で随分変わるけどね。
そうなんですよね、なんかそこがすごい難しくて、関心だから私の場合はそれで聞かなかったとする、
うん、
まあダブレットの場合だったら聞くけど、うん、絶対にあのでも他のデザイン初めましてのデザイナーの時に
まず大事なのは見ていいと思ったどうかじゃん、
うんうん、
可愛い着たいと思ったとか新しいと思ったからそれは何だろうって木村さんいつも紐解いていくじゃないですか、
うんうんうんうん、
あ、だから私は新しいと思ったんだっていう答えの中にサステナビリティが入ってたら、まあ、ラッキーっていうか、まあ、入ってることは多分これから増えていくと思うんですけど、新しさの表現の中にそれでいいんじゃない、 またなんかこういうそれでいいんじゃないっていつも言って終わるんだけどこの話なそれでいいんだよそれでいいって
背中を押されて、おい、そうですよね、なんかだからその私の今日はもう本当私のファッションの見方をの答え合わせを向こうさんとするっていう
だけの、あ、デニムの話したことありましたっけ私、
はいはい、
デニムの太さの話
してないです。
学生さんに話すときに、はい、初めましての時に必ず話してた、
うんうんうん、
あの定番トークが、
はいはいはい、お箱
がありまして、
聞かせてください。
23歳の時デニムメーカーのエドウィンに入社した時に、はい、先輩に応援販売行ったデニムをパンパンと並べられて2本、こっちが売れどっちが売れてるか分かるかみたいな、でもデニムってほとんどブルーで、
はい、
ほとんどストレートだったかな、それは見た目ほぼ一緒なんですけど、まあ、数センチ太さが違うんですよ。やっぱ数センチ太さが違うと全然売れ行きが違うのがデニムじゃないですか。
はい、
じゃなくて、
そうですね、
だからその違いが分かれる営業になるよっていうメッセージだったんだけど、はい、やっぱ私たちがやってることそれに近いと思う。その見た目ブルーのデニムストレートコットン100ほぼ一緒でも数センチの違いでなんでこっちが売れているのかを言語化するというか、こっちのフィット感の方が今の皆さんの感覚に合うし心地よさとか日常に寄り添ってたりするからじゃないですか、
うんうんうん、
それが一般に着る人はなんかいいだけど頑張ってそれを言葉にするのが木村記者の仕事で、それを言葉にする方法を多分セミナーとかで一生懸命伝えてるんだよ木村さんは。
なるほど、
きっとやってると思いますよ。やってるでしょ、でもそういうこと
手探りで、
うん、
でもやっぱすごく抽象的な話だから、なんかこう2627AWのトレンドなんですか愛着ですって返された側の 気持ち
戸惑いね
戸惑いを考えるとまあ非常に説明は
でも愛着からその後15分ぐらい喋るんでしょ。愛着についてい
っぱい説明するんですけど、みんなにこう自分が愛着持ってるものなんですかとか質問して、
いつもさ私もこの本当に学校のセミナーが大好きで、はい、大好きだったんですよ、まあ、今も好きですけど。でそこで話すようなことって文章に書いてたりするじゃないですか結構、うんうんうん、レポートでは。でも圧倒的に会って話す方が伝わるって感じありません？あ、これ記者としてダメなのかもしれないけど、
あ、自分がそういう説明を記事でも書いてるつもりだけれども、うん、実際に会って話した方が伝わるのはありますね。
だからその場で言葉で伝えようと必死に脳を動かすじゃん。あ、その時、
はいはいはい、
その脳の使い方と文章で綺麗にまとめよう、250字で収めようと多分ちょっと違う、伝えるでも
確かに
使ってて、で話すも限られたこの時間目の前にいる人たちが目をキラキラさせながら何かいいこと言うねみたいな顔で待ってるって言った時に発する言葉の方が多分伝わる。ああ、それダメなんだけどね。だから記者としてはだからそれをそれじゃダメなんだけど、
なんかでもそれで言うとすごい話、自分が講義をしてて、ああ私はこういうことだから好きなんだなと思ったのは、やっぱそういうその時代の空気感みたいなもの、まあ、どういうデザイナーが売れると思いますかって聞かれたことがあって、難しいじゃないですかそれって、うんうん、でこれはもうほぼ私のタイプの話になっちゃうんですけど、やっぱその時代の流れを見たい世界を、まだ私が言語化できてない、
うん、
見たかった未来みたいなものを先に提示してくれるデザイナーに私はすごく惹かれるし、
うん
う
ん、
そういう人のクリエーションをもっと見たいと思うっていう言葉を話して回答をして、
それは夢を持てるね、そういう人になりたいって私だったら思える。
そうですよね。
多分多くのは多くかな、結構やっぱ自分が好きで始める人は多いから、
うん、
自分をが着るとか自分を表現するから入ると誰かのためにのハードルってちょっとあるんですよね。
あ、そうですね。
それはなんか繰り返し言ってました、皆さんは昨日までは自分のためだけど、もう卒業したら誰かのためで、会ったこともない人のために服を作るんだから、それはすごく人の気持ちが分かる人にならないとねみたいな
っていう私も仮説なんですけど、やっぱそういうファッションってある意味利他心みたいなものをベースに生まれてきてほしいと思うのは合ってますか？
その自分の名前で自分のブランドを作って自分が着たいものイコールこの世界っていう作り方もあると思うんですよ、はいはいはい、でそれを支持するっていう、うんうんうん、それはそれでよくて、結構最近そういう卒業してすぐ自分のブランド立ち上げる人も増えていて、
うんうん、
でコミュニティ作ってそれはそれでいいと思う、うん、ただ企業に就職して配属があってで自分の好みでもないかもしれないブランドでデザイナーとして働く場合っていうのは、うん、急にその子の趣味で服作っても絶対にダメだから、はい、やっぱそれは木村さんが抗議してるような世界の見方みたいなのがないと、うん、うん、立ち行かなくなりますよねきっとね。辛くなってくると思う自分が。
向こうさんが考える自分でブランドを立ち上げる側学生だったとして、
うん、
その学生が売れるデザイナーの条件って何ですかって聞いたら何て答えますか？
やっぱりファンタジー。だけど、うん、昨日ちょうど NFDT っていう東京都のファッションデザインスクールの、はい、あ、今 YouTube に上がってるんですけど、はいはい、対談でファシリテートさせていただいて、でそこの受賞者の若者たちとみんな専門学校を出て数年の方と話してて、やっぱその彼らが描こうとしているファンタジーはすごく魅力的だった。ただ、
うんうん、
その中の一人の方が言ってたのが、僕は全部自分がやってることを肯定 したいみたいなことを言ってて、うんうん、制限設けず洋服を作りたいから独立しました、
うんうんうん、
って言っていて、まあそういうタガは外れたっていうのかな何の制限もなく、
うん、
誰かのためにじゃない全力で作るものってやっぱ魅力的でもあるんだよね。
なんかでもそこに共感、なんかその全力のなんかストーリーに共感するとか、
うん、
何か ありますよ ね, なんかそこに、うん、
そ
う、
その人の視点に共感するとか、はい、あるある。だから独りよがりじゃないからなんだと思うけどね。
なんかそう、だから私も審査員とかさせていただくときにすごい内省してこう自分の葛藤とかを落とし込んでる作品は見てもやっぱ点数を入れる作品と入れない作品だと、
うん、
どこかに私の何かに刺さるものがあるか、うんうんうん、共感できるかみたいなのは結構大事な、うん、にしてる視点でもあって、
うんうん、わかります。なんかそこに落ちてた木の枝がインスピレーションですとかいらっしゃるじゃないですか、うんうん、木の枝ちゃんなのか、え、なんか私も木の枝拾いたくなるってやっぱ大きく違うじゃないですか。
そうそうそう
そう、やっぱ後者が多分こう評価の対評価されていくデザイナーさんですよね。
っていうことが今日は答え合わせ
をぐるぐるぐるぐる回でした。
いや、うん、あの好きなんですこういうの
こういう会話ね。お酒あるといいですよね。
贅沢、向こうさんにこれを相談できるっていうのが、
いい人であれともそういえば言いました、学生の皆さんには、うん、いいデザイナーはすべからく私は成功しているデザイナーの共通点が一個あるとしたらいい人だと思ってて、
うん、
いい人って別に何
ゴミ拾いするとかではなくて、
うん、人の気持ちがわかる、
うん、
なんか目の前にいる人の考えていることとかが分からなければ不特定多数の人の感覚なんか絶対キャッチできないじゃないですか、うんうんうん、だから家帰ってお母さんの気持ちが分かんないならいいデザイナーにならないと思うっていつも言ってました。
なるほど、ぐさっと刺さる学生いそうですね。なんか反抗期の学生
いやでもそうじゃない、
うんうん、確かに、
うん、
なんかそう優しいだけが表現じゃなくてはいいと思うんですけど、うん、でもそのうん、
他者に敏感っていうか他者の痛みとかが、まあ、それを全部受け入れる必要はないけどを想像できる力が必要かなと、難しい抽象的な話に一体何人の方がこの最後まで聞いて最後まで聞いてくれている方に心より御礼を申し上げたい。
お付き合いくださり、はい、ありがとうございました。じゃあちょっと今日はこんな居酒屋テンションで失礼いたします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。